みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。今日は時の記念日なんだそうですね。1920年、東京天文台が時間をきちんと守り、欧米並みに生活の合理化を図ろうと、そういうふうに呼びかけたのがこの始まりなんだそうで、時の記念日なんですけれども、じゃあこれ以前の、例えば我々がよく話をする江戸時代の時間の感覚って、これまた面白いんですね。昼間と夜とぶった切って、それを12に分けるという、そういうのをやってまして、基本的には明け睦暮れ睦、つまり日が昇ってきた時間から、日が沈むまでの時間というのを6つに分ける。つまり夏は昼間が時間がゆっくり流れるわけですよ。で、反して冬になるととっても夜の時間が長い。だからね、どういう風になってるんだろうと思いますけど、明け睦から朝睦ですね、日が昇りました。で、5つ4つと減っていくわけですよ。5つ4つと減っていって、お昼になるとドンと増えて9つ、でまた9つから昼から減っていくわけですね。8つ、7つ、暮れ6つで、夜になって5つ4つとなって、真夜中の今でいう12時が9つと。で、この時間がどんどんどんどん日の出とか日没、時間ずれていきますよね。で、このずれていくのに合わせて、その時代の和時計というのは毎度微調整できるように仕掛けがしてあったっていうんですね。もちろん15日に1度ぐらいずつ調整できるようにしてあったそうですけれども、いやいや、その時代のね、日本の技術というのも随分大したものらしいんですけれどもね、江戸城にはお時計の間というありがたいお部屋があったそうですよ。こんばんは。東京 FM、 FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。昔のね、そういう、ね、牛虎なんていうのでね、言いましたけれども、今でも意外に残ってるんですね。ねというのが真夜中の12時のことで、方角で言うと北のことですね。で、馬、午というのが南であって、お昼ですね。正午、午前、午後は馬の刻を中心にした話をしてるんですね。で、我々忘れがちなんですけれども、先ほど言いましたお昼が9つです。9つからちょっと時間が下がって、我々、いただくのが8つにいただくおやつ。おやつというのもその時代の名残なんですよ。意外なものがまだまだ残ってるようですけれどもね。今夜は初任給から始める資産作り、その第一歩のお話です。それにちなんで今週は古典落語をご用意。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子。使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に200店舗以上。扇子だけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
改めましてこんばんは。東京 FM、 FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。さあ、落語千金、今週も談笑、村田のお金の自由研究です。みずほ証券が提供しているお金のキャンパスというサイトに掲載された記事をテキストに、お金にまつわるちょっとお得なお話、そしてお金に働いてもらうきっかけになるようなお話をお届けしていきます。
はい。今日冒頭でも触れましたけれども、今夜は初任給にまつわるお話と、いうことで、新社会人生活も2ヶ月が過ぎて、そう、配属が決まったなんていう方もいらっしゃる頃ですよね。
初任給って、落語家さんは、談笑さんはどうなんですか？
私の初任給はもう振り返るとね、実は浪人時代にアルバイトをしてるんですね。高校を出て初めて仕事をね、百貨店でしたんですね。
はい、そうなんですか。
浪人してる時に予備校に行かずにアルバイトをしてたんですよ。でそのいただいたお給料は全部家計に入れました。
なんと親孝行な最初の
いかがですか村田さん。
あ、私はですね、大学出て東京で一人暮らしで、手取り額ではもう暮らすのに精一杯だったような記憶がありますけどね、
でも何か親御さんにあげたり。
あ、仕送りは最初からその時からしてますね。 今も続けて。
そうなんだ、偉いですね。
いやいやいや、まあ、あの将来の自分へのプレゼントと言えるかもしれません。未来を見据えてお金に働いてもらって、さらにそのお金がお金を稼いできてもらおうというのが投資という考え方ですよね。
そうですね、ただ手元にあったらそのまんまただのお金ですけれども、これがさらにお金を生むようなところにしっかりこう持っていくという。
そうですね、
でもうすぐワールドカップが始まりますけれども、サッカーの格言にボールは汗をかかないという言葉があるんですって。
どういう意味ですか。
ボールをどんどんどんどんパスで回していくと。
ボールは自分で動いてくれないということですか ね、
汗をかかないお金にもガンガン働いてもらうという意味
だ
そう
ですね。
人は汗をかくけどお金は汗をかかないから、人が汗をかいてしかるべきところにどんどんどんどんボールのように、ね、お金をしっかり回していくと、
回していこうと、なるほど、お金のキャンパスには初任給から始める資産形成っていうシリーズがあるんですよ、すごく読んでて面白いんですけどね、そこに投資には時間が味方するという側面があって、若い時に始めれば始めるほど有利だと書いてありました。
時間をね、自分の味方にする、長期で続けることでリスクの低減が期待できるし、初任給の頃からお金の働かせ方を考える。ああ、なるほど、これがいいことだということですね。やりたいからもう一回初任給くれって感じ。
本当ですね、あのお金に働いてもらうにはそのお金をどこに置くかっていう、その置き場所大切ですよね。
そうですよ。だから本当に もちろんタンス預金なんて言葉ありますけれども、タンスの中に入れといたってお金は増えるわけじゃないし。
でここのお金のキャンパスにいろんなあの例が掲載されてるんですけども、初任給から始める、つまり投資デビューの方向けとして紹介されているその一つが個人向け国債です。
国債、個人向けの
固い感じしますよ ね、国債を買うということは、まあ、国にお金を貸すということです。国が倒産するっていうのは日本の場合はまあ考えづらいということで、特徴としては投資した額を下回るリスク、元本割れがまあないと考えて良いということ、あと個人向け国債の場合、最低でも 0.05% の金利が保証されています。
保証されてるんだ。
保証されてるんですね。また固定金利だけではなく変動金利のものもあって、金利の変動でまあ利息が上下することもあります。
いや、本当に始める上にあたっては元本割れしないっていうのはビギナーにとっては安心ですよね。
本当ですよね。
他にどんな特徴があるんですか。
個人向け国債というのは固定金利が3年と5年、変動金利が10年と3つのタイプがあるんです。今選べるうちでは、でいずれも身近な金融機関で購入できて、1万円から1万円単位で購入することができます。1万円でも2万円でも。
買いやすい。ああ、そっか。なるほど。じゃあそれね、じゃあ預金通帳で貯金しようって思うんだったら、そっちの方がいいかもしれないぞっていう話を今してるわけですよね。
そうですよね。金利もそっちの方がまあいいし、まあ、ただし1年間は換金できないことや、1年経った後の途中換金の場合も貯金2回分の利子相当額が差し引かれてしまう、まあ、だから長期で持つことをあの想定して買うべきだということですよね。
なるほどね。じゃあ長いこと本当に先々考えて将来のために蓄財しような、若い頃からっていう人はこういうのを考えた方がいいと、どんと下ろして使っちゃうかもしれないなっていう人はちゃんと手元に置いてね、ってことですよね。
そうですね、まあ、購入の際にはこう金融機関の方に詳細をね確認した方がいいですよね。
そうだよ、そうそうそう。だから、ね、初任給もそうだし、あの働き始めた頃にそのお金の周辺のことって意外に学校で勉強しないで社会人になってるから、
そうなんですよ、
何も知らないもん。ローンの組み方だってわからないしね、借金の仕方もわからなければ貯金の仕方もわからないんだ、そうだ、これを機会にね、何か一つ始めてみるのもいいし、まずはちょっと勉強してみるっていうのはいいですよね。
本当ですよね。またあの国債購入の際に時期によってはなんかプレゼントのキャンペーンとかやってる金融機関もありますので、そういうのをきっかけにね、入り口になるとすごくいいですよね。
触れてみましょうよ、まずはね。
さあ談笑さん、 今日は初任給からのお話でしたが、はい、初任給にちなんで落語をお願いしたいんですけども、今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、お金にまつわる古典落語やぶ入りをお届けします。お楽しみに。書くばかり偽り多き世の中にこの可愛さはまことなりけり、子供を思う親の愛情というのはいつの時代も変わらないようでございますけれども、時代は明治頃のお話でございましてね、その頃は主には忠義を尽くす、親には孝行を尽くす、忠孝というのが声高に叫ばれた時代でございましてね、そして働き方というのも随分変わっておりまして、その頃は奉公というのがありました。江戸の方では小僧奉公と言ったんですね。上方の方ではでっち奉公なんていう言い方をして、この奉公というのは親元を離れて、子供がですね大人なんかに奉公するわけですね。衣食住すべてを賄ってもらって、つまり住み込みで働きながら商売のいろはを教えてもらうと、もう今ではなくなった奉公というシステムでございますけれども、これが1年に1度宿下がり、あるいは藪入りといって実家に帰ることができるんですね。これが嬉しかったんだそうですけれども、これが毎年できるとは言っても、入った新入りというのはこの宿下がりできないんですね。9つぐらいで奉公を始めて3年ぐらいは親元に帰れないというのが当たり前だったそうで、さあ3年ぶりに我が子が帰ってくるというと、もう親の方ももう前の日からワクワクとしていたようでございまして、おっかおっか、なんだい、今何時だい。まだお前さん、夜中の3時半だよ。3時半、昨日の今頃は夜が明けたな。おふざけじゃないよ。なあ、おっか、なに、今何時だい。だから3時半だよ。夜が明けねえかな。神の野郎がよ、3年ぶりに帰ってくるんだ。明日の朝来たらな、何やともあれ湯に連れてってやろうと思ってな。そうしなさいよ。それからあの吉兵衛さんところに顔を出させてやろうと思うんだけれどもな。そうだね、赤坂のお豊さんのところ、世話になってるんだよ。行こうじゃねえか。それからそう、品川の松本さんのところ、ずいぶんな、あの祝い物もらったりなんかしたんだ。あの子供がこんな大きくなりましたなんつったら喜びやがるよね。そしたら品川の海を見てよ。いや、品川の海を見たら川崎の大師様に来てな。川崎まで行ったら横浜へ行ってよ、野毛だとか伊勢崎町の通りをずっと見せてやって、江ノ島まで足伸ばそうかな。鎌倉を見せてやりてえや。いや、そうなったら静岡に行ってな、豊川様も行きてえな。名古屋まで行くんだったらその先のお伊勢様まで行きてえな。ちょいとお前さん、明日一日でそんなに行けるわけないじゃないかさ。さあ、もう夜が明けないか明けないか、そしてまた夜が明けてからも夫婦二人いつせがれが戻ってくるかと首を長くして待っておりまして、はい、どなた。ねえ、ちょっとお前さん、私手が離せないからさ、誰か来たよ。ちょっとあの出ておくれよ。誰だい。ご無沙汰をいたしました。せがれの亀、帰ってまいりました。ご機嫌よろしゅうございます。お父さんもお母さんも別にお変わりもございませんで何よりでございます。ねえ、なかなかね、帰ってこられなくて3年ぶりになってしまったんですけれども、あの手紙読んでもらいました。ちょいとお前さん、何か言っておやりよ。待ってくれ、口が開かねえんだよ。ご親切様にありがとうございます。今日はご遠方のところどうもご苦労様でございました。何を言ってるんですよ。おかおか、そばにいてくれよ。どっか行くんじゃねえよ、心細いじゃねえか。ねえ、おか、見てくれよ、亀大きくなりやがったろうな。お前さんの前にいるから自分でご覧よ。見てけれどもよ、目を開けると涙が止めどなく出てきていけない。褒め代わりに見てくれ。何を言ってるんだよ、男のくせにだらしがないね。亀大きくなりやがったな。3年ぶりだ、立派になりやがってな。 あ、なんだそれ。これは主人からいただいてまいりました。皆様でと、ありがてえな。子供はこんだけ大きくしてくださる、こんなものも渡してくださるな。俺言っといてくれよな。そしてこれはつまらないものですけれども、私がお小遣いを貯めて買ってまいりました。お口に合わないでしょうけれども、お父さんとお母さんで上がってください。すまねえなおい。3年目はよ、寝床の中で芋を食わなきゃ起きなかったんだ。それが3年経つか経たねえかのうちにこんな口まで聞くようになっちまってよ。なあ、いいからよ、何はともあれ言うとこ言え。横丁の桜井、近頃なちょいちょい手癖の悪いやつが出入りしてるらしいからよ、着物なんざ置いて、裸で行け。裸で行くわけないじゃないか。じゃあ俺の長番店がそこにあら、三尺もあるし、で余計なもの持たずに湯煎だけ持っていくがいいや。いいかい、早く帰ってこいよ。おあ、行っちゃった。なおか、なんだい、まだ湯から帰ってこねえのかな。今行ったばかりじゃないかさ。あら見てみろよな、ありがてえじゃねえか。大人の方だってよ、こんないい着物を着せてくれて、帯だって年季野郎の着るもんじゃねえやこりゃ。おかよせよ。子供の髪色なんぞ開けてみるなよ。ちょいとお前さん大変だよ。何が？ほらちょいとこの髪色の中、五円札が3枚小さく折って入ってるよ。えれえな。ほらおめえ、この3年働いた給金もらって帰ってきたんだろ。冗談じゃないよ。まだ奉公してるんじゃないか。給金なんかもらえやしないよ。じゃあ、小遣いに15円なんてくれるわけないじゃないか。じゃあ私はさ、あんまりこんなこと考えたがないけれども、あの子はそんな悪い了見はなくても、お友達に悪いものやなんか言ってさ、騙されて万が一ご主人様のお金でも。バカ言ってるんじゃねえよ。俺の子供じゃねえか。でもさ、初めての宿下がりに15円は大きかないかい。やろ、やりやがったな。そう言われてみるってと目つきが良くなかったな。しょう、親の気も知りやがらねえで。ただいま帰りました。結構なお湯でございました。細かせんでかろ、目座れ。何ですかお父さん、そらっとぼけやがって。ちゃんとネタ上がってるんだぞ。てめえの髪色上げてみたら五円紙幣が3枚小さく折って減ってあった。あれどっから盗んできやがった。なんだと思ったら私の髪色は開けて見てたんですか。だから貧しい家庭は下品で嫌だな。なんだこの野郎は、この野郎、ちょいとお前さん、およしよ。ほら亀、おにげよ。お前さん手を挙げるんじゃないよ。ほら亀もお前もそんな口を聞くからさ、お父っつぁんそんなこと言うんじゃないかい。おっかさんに話してごらん。一体このお金どうしたんだい。盗んだんじゃありません。あそこのお棚に奉公に行くとペストが流行るから、その防止のためにというんでネズミを取れ取れと言うから、ネズミを取っちゃ交番へ持って行ってたんです。そのうち1匹15円という懸賞に当たったんです。ですからご主人様がその15円を預かってくださって、今日宿下がりに行くと言ったらお前のうちも困ってるだろうからというんでこの15円持たせてくれたんです。盗んだんじゃありません、ネズミの懸賞で当たったんです。まあそうかい、よかったね。ほらご覧なお前さん、ネズミの懸賞で取ったってそう言うじゃないか。おめえが変なこと言うから俺だって妙な気になるんじゃねえか。ネズミの懸賞で取ったのか。うまくやりやがったな。この先々もご主人大切にしなよ。これもやっぱり忠のおかげだ。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語やぶ入りでした。もう子供を思う親の気持ちが詰まったような落語だなと思って聞いておりましたが、
明治くらいの設定の話ですから、この下げ自体も、中のおかげだ、中高ってね、今じゃあんまり言わない言葉ですけれども、その当時はねよくみんなが常識として言っていた中っていうのにネズミをかけてという下げになってますけれどもね。でこの奉公というのもその時代のもので、 ね、いろいろ教えてもらう代わりに労働でお返しをするっていう、これ今労働基準法だとねやっちゃいけないことなんですね。
これもうブラック企業
ですね。そうですよ、そうです、そうです、うんうんうん、だそういう徒弟制度なんてね身の回りにないなと思って見てみたら落語界だけでした。
個人向け国債に関する情報はみずほ証券のホームページにもあります。またみずほ証券では6月7日から29日まで個人向け国債をご購入いただいたお客様へのキャンペーンを実施しています。詳しくはみずほ証券個人向け国債キャンペーンで検索してください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。今日は初任給から始める資産作りと、はい、いうことですけれども、ね、うん、初任給今ね、まあ、20代前半ぐらいのもう本当に若い頃からねちょっと勉強しておいた方がいいですよね。
いや本当ですよ、そう若い方がいいですね。
ですよね、だから勉強しないとこのぐらいのおじさんになるまで知らないできちゃうんだから。うん、もうこれねどんだけ愚かな人生を送ってきたかとか。
ないですけど、ね、ただ時間を味方にっていう意味では ねもう若ければ
味方にもそうだし、うん、そのボールに見立ってねそのお金自分の手持ちのお金をどこに置いてどう働いてもらうのかっていうのをいろんなねいいものをいろんな会社がね商品だとかも用意してるし、サービスもありますからね、うんうん、これね勉強しないことはないですよ、うん、もうね、うん、
さて談笑さん来週は
来週は間もなくスタートワールドカップにまつわるお話です、はい、お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組は、みずほ証券の提供でお送りしました。